メンツー団のうどらじポッドキャスト版
78.6 FM 香川。
この間。
この間。
この間というか、
あの。久しぶりに来ました、この間。
すんごいこの間ね。2年ぐらい前や。
それこの間やないし。今ね、日本語おかしい。すんごいこの間って、この間ちゃうし。
あのの、ええ、俺が小学生の頃、
はいはいはい、
小学生の頃家に、はい、じいちゃんがおったわけだ。
ああ、いらっしゃ
った。もう、じいちゃん80いくつで、はい、あの死んだんやけども、はいはいはい、多分80代だったんではないかと思われるんやけども、うん、毎日、うん家にあの、うん、なんかの畳の部屋に、はい、真ん中に火鉢を一個ドンって置いたての、うんうんはい、火鉢だてまあまあ結構な大きさやわ、うん、直径がまあなんです50-60センチあるんかな、はい、まあこんなあの、うん、陶器のドン火鉢の中に半分ぐらい灰が入ったんやこれな、はいうん、そこで刻みタバコを吸い寄るわけだ。
ほうほうほう
あの刻みタバコだこの長いキセルの先っちょにちょっとこう立ち上がったあの金具がついとって、
ね、時代劇だとよく、うん、
あ出てくるよ
見かける感じな、うん、あんな感じですか
頭ほうほうほう先っちょは、うんその金属 の, その、刻みタバコを上にこう入れるものがついてほんで、うん、吸い口も金属で、うんうんうん、ほんで先っちょも吸い口も金で、うん、真ん中が木の筒やから、はい、先と手前、うん、が金いうことで、うんうんうん、キセルあの
あそうかそうかのそれでキセル乗車とかっていうのに
そうそうそうキセル乗車長い距離の、うんなんか JR 鉄道でこう、はい、なんか走る、はい、乗るときに入るときの入場券のところだけ金払って、うんうんうん間のその距離部分は金払わずに出るところのだけ金を払うって言うんで、はい、あの入り口と出口だけで金言うんで着せるってああまあ言うんや
金やからっていうのは、うん、
そうそうそうそう金属と金をかけとるわけだでその着せるでの刻みタバコを言うて、
はい、
まあタバコの 中身を細かく
タバコの葉っぱですわね
なんか動物の毛ぐらい細かくこう刻んであるんやそれがふわっと、うん、あの袋に入っとんや、うんうんでそこにそのキセルの先っちょの金のところをギュッて押し付けてグッて持ち上げたら先に刻みタバコがそのキセル の先の口のところにギュッて入るんだ
詰まりますねちょっと詰まった感じで、はいはい、
そこにキセルを加えて先に刻みタバコが入ったキセルの先のところにマチかなんかで火つけるんやけども、まあ、火鉢の中に、はいまあ、炭とかなんかあるから、はいそこにこう先っちょをつけて、はい、ほんでスパスパ言うて、はい、あのこう煙をこう出していこう、はい、俺学校から帰ってきたりするとね、うん、夕方あの両親、まあ、仕事に行っとるから、うん、じいちゃんがおるわけだ、うん、ほんならじいちゃん あの火鉢の向かいに座って、うん、ほんでじいちゃんの話をいろいろ聞くわけだ、うんうんうん、俺の小学校の時から刻みタバコの副流煙をずっと吸い続けて、
うん、あそこ、おそりゃそうですわ
健全で健康な、今日を迎えとるからの、だから俺とりあえず、うん、じいちゃんの刻みタバコの副流煙は、はい、体にそれほど大変な害をがなかったんではないかと思ったんやけど、はいうん、あんまり言ったらすごいバッシングが来たらいかんけど、まあ言わんけどとりあえず、
まあまあまあね、
そういう小学校、ね、低学年かなんか時代を、はい過ごしてきたんやけども、うん、その時に、うん、じいちゃんがしょっちゅう同じ話をこう繰り返しするネタの代表がの、うん、うーんこの間のようやくここに帰ってきたこの間この間
いやそのごめんなさい僕も最初の話を忘れてましたわ、
うん、この間乃木将軍と一緒に満州にいた時にので日露戦争の話をこないだって言うんぞ。だから、うん、俺が、うん、今日オープニングで、
はい、
こないだ言うて2年前の話したって、はいはい、何でもないわけだ。
ようやくね、ようやく4分間経ってからようやく来ましたよ。
はい、CM の後に本編。
属、はい、メンツー団のうどらじポッドキャスト版ぽよよん。
わけわからん。
ホームページ見てね。
平成レンタカー。
平成レンタカー。平成レンタカー。平成レンタカー。
毎週土曜夕方6時15分から放送中の続メンツー団のウドラジでは皆さんからのお便りを募集しています。 FM 香川ホームページの番組メッセージフォームから送信してください。うどんにまつわるお話やメンツー団に伝えたいことなどたくさんの楽しいメッセージお待ちしています。
ほんで、
ほんでね、
2年ぐらい前の届いた、あの、この間、
この間ね、この間も、
あの、この番組では、迷惑なネックと、はい、いう呼び方でおなじみの、はいはい、昔、俺がタウン誌の編集長をしとった頃に、はい、高松一高の落ち研の、はい、はい、皆さんを、俺らの本の中で紹介したり、うん、イベントに呼び出したりとかいう風なんで、はい、ちょっとじゃあいじりよったんやけども、はい、あの時の、2年生の高松一高の、うん、その2年生に、うんうん、あの南原おったわけだ、はい、なんちゃんがね、はい、確かおもろや花字とかいう、うん、あの、名前で、うん、あそこおもろや落語会いうのを高松一高の落研が作って、はいはい、で、代表リーダーがおもろや庄司さん、
はい、
それから元気さん、まだ多分なんかおったと思うんやけども、うんうん、でその下が、うん、おもろや花地くんこと、はい、ナンバラなんで、はい、その下に1年でおもろやネック言うて、はいはい、小西、はい、正輝くんが、はいはい、おったわけです、うん、はい、その頃から の,、まあ、あのネック、うん、あの付き合いなんやけども、
ね、もうずっとネックさんですから、はい、
ネックから電話かかってきての、はい、あれ、うん、確か2020年だったと思うんや、はい、うん、社長を言うて、あの、まあ、あいつ俺のことまだ社長って呼ぶよね、
呼び名は、
社長、最近コロナで仕事が減って暇なんで、ミステリーを書いたんやけど、読んでとか言って言われて、ほんで、お前そんなもん書けよったんかいで、ちょっとだけは書けるんや、それまで、はい、高松一高出て、うん、それからあいつはどこ行ったんっけ、明治かの、うん、明治大学に行って、はいはい、大学出て、就職するわけではなく、うん、あれ修二と組んで漫才をして、はい、テレビの番組の漫才のなんかあの登竜門みたいなやつで何週か勝ち抜いたりしょったんやの、はいはい、ほんでその流れで放送作家になったんや、はい、あいつの、ね、ほんで、うん、ラジオの番組を中心に、うん、まあ放送作家でいた、何をしようかよくわからんかったんやけども、うん、ちょっと世に出てきたのは、うん、オールナイトニッポンの、はい、ナインティナインのやつの、ナインティナインのオールナイトニッポンの、まあ、放送作家でいろんな資料を集めたり、はい、はがき整理したりから始まって、うん、まあ、そのうちだんだんこう台本みたいなの書き始めたんや、最初のうちはナインティナインのオールナイトニッポンで、番組をあの岡村とかなんかこうやりよる時に横から笑い声を入れるだけやったやつ、うん、ほんでしおるからちょっと聞いてとかで言われたけど、聞いたら結局なんか、あ、今の笑い声猫かなというぐらいのところから始まっての、ほんでなんかいろいろとこう、まあ、あちこちにコミュニケーション広げていって、人脈もこう広げていって、あの筋肉マンっていう漫画を書き寄った、うん、はい、ゆで卵さん、はいはい、と共著で、うん、はい、なんか本出したんや、
そうですね、あの筋肉マンの小説版ということで、
うん、小説版出したんか、うん、そうですね、はい、ほんでその後、うん、なんかのなんかグラフィティみたいな、うん、あの資料集か、あ、なんか の, あの、うん、ムック本を一冊出したんや、はい、ほんだけん、うん、まあ、ちょっと物は書けるのはもう間違いないんやけど、うん、小説書けると思えんが、うん、これはやっぱりの小説となると全体の構成もやらないかんし、それから読んでいくのにストレスがないようにやっぱり文章力もかなり必要になってくるしの、うん、そいつがミステリー書いたって言うて言うけん、ほんで、めんどくさい読むんかって言おったら、ええ、いやもう送ったけん言って、ほんでパソコン開けたらもう来とるわけだ、こうの、ほんで、ええ なんか短い短編みたいなやつが3本とりあえず来とったっけ、うんうん、ほんでもう分かったわ言って、うん、ほんで空いた時間にちょっと見よったら、うん、やっぱりちょっと文章のリズムが、うん、あんま良くないんだ、
はい、
ただそのミステリーとしての短編の1話1話 の、まあ、あのお話とかのオチとか、うん、あるいは、まあ、トリックの、うん、いうふうなの
ミステリーですか、ね、
もうネックにしてはようできとるやないかみたいなことがあったんやけども、うん、ちょっと文章のリズムが悪くてもう手に負え、うん、俺言うとくけどもうその辺の文章の細かいところについてはプロやからね一応ね
一応では
これこう直して、はい、でそのうちちょっと文のこう前後入れ替えたりとか、
うんうん、ありますね、それ
でブロックをちょっと入れ替えたらとかいう風なんで、うん、
こ
う直してやったんや、はい、ほんなら最初のうちは、いやここはもうこれでいいんやけどとか言って、うん、あいつもプライドがあったのかなんか知らんけども、はい、直されることについて、はい、それほどなんかこうの、はい、なんかあの好意的でない部分もたまには見えてるの、うん、基本的にあいつは、うん、文章とか、はい、まあいろんなそのなんか物言いとか考え方とか、うん、俺のことを尊敬しとるからね、
そうです
ね、もう師匠としての、はい、師匠としてこういう、はい、社長これもなんとかで、はい、すいませんまたもうまたできた件くださいとか、うん、あ見てくださいとか、はい、何回も赤い入れての向こうから送ってきた、うん、あのなんかあのワードの縦書きのなんかすごいページ数の原稿をもう全部見て赤入れるん大変やん、
う
ん、あれあの、うん、プリントアウトの紙だったらボールペンで赤入れられるけど、うん、データできたら修正するの大変やん、
ね、
ほんでもそれもめんどくさいのに元の原稿はあいつ持っとるから、はいはい、うんうん、俺が直したところを文字を赤にして、うんうんうん、色を変えたりしながら、うん、手間やろ人がええやろ、ほんでのページによってはの真っ赤っかみたいになっとるところもあるんだ、ほんでもしまいにうわめんどくさ、これどうやって指示したらええんやって分からんけん言うて、あの別のファイルでこの部分は別紙とか言って俺が全部書いて書いてあったりとかしながら、それで何回も何回もやり取りをしよったよ、うん、まあまあ暇やから書きよる言って言おったのに、うんうんうん、そいつがのなんか5話か6話ぐらい、はいはい、まとまった後で、うんうん、賞に応募したんやけど言うて、うん、最初、鮎川なんたら賞とかいうミステリーの賞に出して決勝まで残ったんや、ほんで結局決勝で、うん、落っこちたんやけども、うんうんうん、その後
決勝という表現が適切なのかなんですけど、
予選でのようけ来るやんか応募が、はいはいはい、なんか何十とか100ぐらいとか応募来るやん、うん、でそいつを一次選考で、はい、なんか20ぐらいに絞って、うん、でそこから二次選考で、はい、最後のなんかの6つか7つぐらいに絞り込んだやつを審査員が見るんだ、うん、だけど審査員はそれまでのやつは見んのや、うん、で最後の6つか7つに残ったんだ、うん、最初のやつでの、うんうん、ほんで結局その6つか7つで大賞は取れなかったというふうなのがあって、うんうんうん、でその後また修正が、うん、はいはい、あいつはほんだけどこがいかんかったんかいうのを、うん、その審査員の解説やなんか聞きながら最初のやつを修正するわけ、いろいろの、
はい、
で修正したら、はいはい、修正したでええのに、うん、修正したんやけどって俺んとこで送ってくんだ
いや、まあ、まあそれはね流れ的にはそうでしょ、
ほんなら俺またこう見てやるやんか、修正してどうのこうのってこういうやん、
はい、
ほんでそらんしよったら、このミステリーがすごい大賞っていうやつに、
う
ん、はいはい、そいつを、
皆さんね、ご存知だ
と、ちょっと短編も一つ追加したり、うん、かなりこう、うん、内容を、うんうんうん、修正をしたやつを、はい、なんか一回どっかに応募したやつでも構わないというふうな条件だったらしいんで、その、このミステリー大賞がね、はいはい、でそこに出したんや、うん、ほんならまた決勝に残ってんの、ほんで、うん、お前すごいやんか、うん、もう決勝に残ったいうだけで、うんうん、お前もう名誉じゃわ、うん、でよかったよかった言うて言おったんや、うん、ほんならある日、
ある日、
我が家で夫婦で今は亡きライオン通りの北の角にあったバールモトレの今善通寺であのモトレでしょるけど、あの田んぼの中でなんでこんな偏僻なところに行ったんだと思うとこしょるけども、あのバールモトレでスパゲッティ食いよったんだ、ほんならネックから電話や、ほんだけんとりあえずスパゲッティ食いよるけん、いや後からかけてくれ言うてちっちゃい声でとりあえず言うたら、あのちょっとあの分かった、ほんだらまた後からかけますって、うん、ほんで結局なんか慌ててそうな感じやったから、うん、ほんだらもうちょっと食べるのにちょっと置いて、うん、ほんで外に出て、うん、店の外に出てこっちからかけてやったんや、うんうん、ほんだら 大賞取ったっていうね。
おお、
うん、
ほんで、うん、このミステリーがすごい大賞って結構有名な賞やんか、は
いはいはいはい、
もうまあ大体皆さんご存知みたいな話です、
う
ん
う
ん、本
だ本だけ、うん、俺はもうそのプロセスを全部知っとるけん、はいはい、修正したから何から全部して一回落ちて、うん、でまたこう直、うん、どこ直したかの全部知っとるわけや、うん、ほんであの天下のこのミステリーが、はい、このミステリーがすごい大賞いうのも、はい、まあそれなりに、はい物書きとしては情報は知っとるわけや、うんうんね、ほんで猫から大賞を取ったって言うたけ、うんた、はい、うん、俺このミス大賞ってレベルが落ちたんかと思ったね、うん、嘘やろって、お前あれ大賞取れると思うか言うて言うたんやの、あれは、うん、いや確かにその一個一個の話は、はい、まあそれなりにの面白いし、うん、な方いうのもあるし、うん、それからいやちょっとそれはちょっともう無理があるだろういうふうなのもあん中にあるぞとの、ほんでしかも文章は俺が見る限り、あれ60点だと、100点満点の60点だと、あの60点の一番大きな原因はこれ言うてええんかの、あの開業がねものすごく多いね、行をこういやそこ続けてもええやんっていうやつを
一行下にこう一行ずらっといかんって
すぐに開業するんや、うん、そうやからなんかあのぶつ切れみたいに
ページとしては長くなるんですよね、
う
ん、
そうそう、ね、うん、あのなんでお前こんなようけ開業しとんやって言うたら、うん、あの必要な文字数を確保するのに開業したらのこんだけのネタでこんだけいくとかいうふうなのはやっぱりベースではあるんや、ほんで開業をものすごくするいうのと、うんうんうん、あとはやっぱりSNS ネット世代だ、うんうんうんうん、長い文章よう読まんやつがいっぱいおるんだ、ほんだけん一文ごとにこうもうなんか理解できるっていうか、なんか分かりやすいやつをこう連ねていくっていうことなんや、ほんなのそれ一回俺あまりにも開業が多いから開業全部取り消して自分なりにここは開業して段落を変えるのはここだろうっていうところで書き直した、うん、はいはい、並べ直したんだあいつの原稿を、ほんならの文法がおかしいね、
あつなげることによって
わかるやろ、
つなげたら
つなげたらの文法がおかしいんだ、
大体四五日はぶれてきたりしますからね、う
ん、あれの作業をやって初めて気がついたわ、うん、みんなあの開業が多いとか、例えばまあネットの中とか、うん、まあ、SNS がもう特に短いけども、うんうんうんうん、ネットの中のああいうその開業が多い文を、うん、あのずっと見よったら文法力が落ちる、
うん、
で文法がおかしいのに気がつかなくなる、あれ、
うん、気がつかなくなるっていうのは確かにね、
つないだら文法おかしい、うんうん、文章のこう流れがおかしいんや、うんうんうん、でそれをいちいち開業したらの、うん、気がつかんようになるだけ、猫、ほうほう、お前これうまいこと開業しとるわでこれのつなげとったらの、うん、絶対落ちとるぞ言うてこれ開業しとるからそこにみんな気がつかんのや言うて、ほんでまあまあそんな話をしよったんやけども、はい、とりあえず、その、はい、なんちゃんの1年後輩の、はい、高松一高の落ち研の、はい、ネックこと、はい、小西正輝が、はい、今このミステリーがすごい大賞の2022年か3年かなんかなんかの大賞になって、本がタイトルが名探偵のママでいてっていうタイトルです。一番最初はタイトルは物語は支援の彼方にっていう、
あ、そう、
その
なんかそんな聞いた時はそん
なだろ、ネックはそのタイトルで本、うん、まあ本というか原画を作って応募しとったんや、はい、うんうん、で物語は支援の彼方にいうのは、うん、そこの中でなんかの事件を解決するじいさんが、はいはい、まあ多分タバコ吸うよね、うんうん、タバコ吸うよりじいさんがあの認知症でな、はい、まあ、いわゆる車椅子探偵みたいなもんだ、
そうですね、何かの認知症でっていうね、うん、
で何かの拍子にすごい 推理能力を発揮するという、うん、まあ、昔からよくあるそのパターンの一つなんやけども、うん、それでじいさんはタバコを吸い寄るから物語は支援の彼方にっていうタイトルでずっと来よったんやけども、うん、俺最初からネクこれタイトルも大抵変えた方がええぞって言おったんや、うん、そんなタイトル食いつき悪いしのなんか違うって思えたんやけども、どういうタイトルにしたらええかがよくわからんから、まあタイトルはなんか変えた方がええような気はするぞって言おったのにそのまま出したんや、本になる時にやっぱりタイトル変えられとるやあれの
編集の方から多分、ね、
編集はやっぱり分かっとんだ、うん、あそこが違うっていうのが、うん、ほんで今、
ね、食いつきがやっぱいいのは、うん、こっちというか、ね、
香川県のそこら辺の本屋に行ったら、うん、平積みしてます。
お
なけん
もう出版されてますね、
うん、はい、あの改めて、はい、高松一高の、ええ、あの時代の落ち研舐めたらあかんぞっていうなんかのすごいのを排出しとるよ、
ええ、おもろやね。そう、まあそうですよね、
うん、うん、ネック高松一高とか高松市とか香川県が気がついているかどうかちょっとわからんのやけども、うんうんうんうん、今ちょっと文化的に来とるよ、
う
ん、
あそうですね、
うん、
はい、
で、まあ、あえてもう一人挙げるとすれば、うん、近江商人走るっていう映画が、はい、去年かの公開されとって、うんうん、結構テレビでもあの CM 打っちゃったんやけども、うん、はい、あの作品の、はい、制作組織なのかプロデューサーなのか、うん、あの、うん、トップの、はい、新谷さん、
はい、
なんかあのネットの中でユッチーとか言って書いとったら、いやそんなキャラかとか言ったら、
はい、
あの新谷さん、
はい、新谷さん、
あの、
はい、
昔のタウン情報課、私が編集長しとった時の、はい、笑いの文化人講座の投稿人です、
はい、んでですです
最初、商店街で、うん、ファミコンショップのワンポク小僧をやっとったんや、
う
ん、の新谷さんの、
はい、
ほんでワンポク小僧をやりよって、それから、はい、あそこ中古の方に行ったんやの、
はい、
ブックマーケットのブックマーケットで中古の本を、うん、売り始めて、うん、医療品もセカンドストリートも、うん、新谷さんや、
はい、
ほんで、うん、もっと、うん、あの当時有名だったのは、うん、花丸うどんが、はい、一番最初に高松で、うんうん、できた時から新谷さんちょっと関わっとんね、うんうんうんうん、ほんで花丸が全国展開をする言うた時に、全国展開用の株式会社花丸は初代の花丸の社長の前田さんと新谷さんがやっとんね、あの二人で花丸の全国展開を始めた、
はいはい、
でその後、まあ、方向性の違いで、うん、新谷さんは花丸とは別に讃岐、うん、小町うどん の、はいはい、あのチェーン店で、全国展開を始めて、うん、で前田さんが花丸うどんの全国展開を始めて、うん、で小町は、その後、うん、スカイラークがどっかに、うん、打ったんだ、まあ、ほんで、うん、花丸は吉野家、うんうん、はい、と一緒になったからの、はい、まあ、同じような感じの、うんうん、まあ、あの2人の、全国展開し始めたん、はい、あの2人とも30代やからの、
うん、あ、まあそうですね、
今考えるとの当時30代の香川県内の若いビジネスマン、うん、あのエネルギーあったよ、
うんうんうんうん、
今おるかあれぐらいの、いや、まあ、ちっちゃいことは、うん、あの始めている、うん、新しい店始めましたとか、うん、会社始めました、うん、なんかの IT 系の会社始めましたとかから始まって、うん、はい、いっぱいあるけども、ね、まあ、うん、あの、まあ、まあ上場するぞって、両方とも上場したけんの、はい、うんうんね、あの規模のエネルギーを持った30代のビジネスマンいうのは、うん、
若いですよね、
あんまないぞ。その新谷さんが、しばらくちょっと、うん、まあ、俺のとこ情報入ってきてなかったんやけども、近江商人走るっていう映画をこうバン出したとかいう風な話を聞くとね、それもつい最近やからの、多分勝手にシネマニアではやっとるよの、
まあ、やっとるですよね、きっと。いや、やってない、いや、やってない、
近江商人走る新谷さん、ワンパク小僧の親分やったって、うん、やってないから、
ワンパク小僧が懐かしいですね、
懐かしいよね、なんかね、という風な、はい、まあ、我々の世代の、人たちが、はい、結構その文化関係で今、うん、ここ数年の間に全国で名前が出てきているっていう風なことで です、うん、ちなみに6月の多分、うん、あの頭の土日のどこかで、うんはい、ネックこと小西、うん、正輝が、はいはい、香川県でのどこかの本屋で、うん、あのサイン会するみたいに言おったっけ、
凱旋ですね、
で、うん、で電話かかってきて、はい、いやサイン会するかもわからん、うんうん、多分するようになると思うんやけども、うんうん、サイン会日にちと場所が決まったら、うん、社長ちょっと来てよとか言って、うん、なんでよって言ったら、うん、いや一人でおったら、うん、もし誰もサイン会に来んかったら、うん、なんか針のむしろやんとか言って言われて
はいはい、はい、
俺は出しかとか言って、まあ、どうしてもって言うんだったら俺そこに行って別のもの売るぞって言うたんやというふうなことで、うん、まあひょっとしたらそのサイン会がもしこの放送収録に間に合えば、
は
い、
あ、そうですね、
あのここでお話
ができ
るかと思います、うん、でそのサイン会の会場にはネックと、うん、まあおそらくゴンと、まあその辺が、カモとかねカモよカモよ別に、とかいるかも分かりませんので、はい、まあ、興味のある人はお楽しみにと。はい、
続メンツー団のウドラジポッドキャスト版、
メンツー団のウドラジ過去800回の放送からタオ団長が厳選した面白ネタをテキスト版としてパーク KSB アプリで無料公開。口は悪いが愛に満ち溢れた誠実なさぬきうどん情報、毎週火曜日更新。パーク KSB アプリを今すぐダウンロードして笑っちゃおう。
すいません、
はい、
先週の、うん、あの後輩、
はい、
話に続き
続いて、
今回もいらん話で時間を取りすぎたんで、ね、エンディングで短くちゃんとうどんの話をしろと、
はい、
指示が来ました、
はい、
長谷川さんに最後、はい、驚くべき、
はい、
情報でまとめていただきたいと思います、
は
い、
せっかくあの一服の大将あの今週も来てくれたんで、うんうん、はい、あの僕もあのラジオで以前紹介したように、うん、今大将が釜場に立ってる時は間違いなく昔のあの奇跡のうどんが出てるんで、それが何曜日なのかっていうのをちょっと改めてちょっと、はい、
大事なことやんか。そんな
別にそのね大将がいない時がダメっていうんでなくって、大将がいる時の方が素晴らしいっていうのは他の店も一緒なんで、
あのおかせんがそうやったやんの、はい、おかせんもいつも抜群にうまいけども大将が打つ時はやっぱり桁が違うっていうの、はい、
大阪の店とちょっと行ったり来たりしてるんで、その言ったら国分寺本店にいるのがいつかっていうのをちょっと聞いとこうと思って、うん、はいはい、
大事なことです。
だいたい国分寺本店にいるのは、うん、土日月火、
うん、
で後の日、うん、水木金は、うん、大阪の現場で、うん、必ずどちらかの現場にはいますんで、
大阪の現場でもあの女性がいるあのなんかそういうスナックとかそういう店ではないですよ。
そんなとこ行けんじゃないか俺ら、
う
ん、
そうですね、
一服のうどんを食べにどっかのキャバクラに行くってどういうことやね
ん残念ながら残念ながらもう
土日月火はおると、
もういます、はい、祝日があると。
この間もう長谷川くんからの一服が、うん、いよいよ大将が釜場に再び立っとるとかいうか話を来て、うん、はい、もううどんがもう抜群のやつが出てますよとかって言うたから、うん、はい、夫婦でわざわざ行ったんぞ、はい、うんうんうん、ほんな店やってないねん、ほんまに。
定休日や。
金曜日定休日ですね。ですね、
それを言われてもな。
いやもう田尾さんよくご存知かと思いまして。
あ、そう。だってもう長い間いてないから、うん、定休日もうきっと変わるだろうと思ってね。
変わってなかったと。
そう。わかりました。近々、
はい、
私、一服に行って、
はい、
番組で一服のいろいろ。感じたことを喋、はい、りたいまずはおにぎりからね。
続メンツー団のウドラジポッドキャスト版、続メンツー団のウドラジは FM 香川で毎週土曜日午後6時15分から放送中。
You are listening to 78.6 FM 香川。